今日は私についてくださっている作業療法士のリハビリの先生にインタビューします。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
出会ったのって何年前になるのかな。
はい、出会ったのが、私が1年目の時なので、うん、もう3年はい、約3年ぐらい前には
3年ぐらい前、
はい、になりますね。
もう1年生ってこと？成り立てた
の？そうですね、成り立ての時にその先輩のそのリハビリの時にちょっと一緒にこう、うん、見学ですね、最初は。なんでここの病院のことを知るためにってことで先輩たちに入っていきましょうねっていう中で入らせていただいてたのがちょっと3年前になりますね、もう。
はい、ってことは22とか
21ですね。
21歳の時か、
はい、専門学校出てるので、はい、
で先生が21歳で私が40歳ぐらいの時か、はい、でそれから3年間ってお互いすっごいなんか激動の3年間だったよね
そうですね、本当になんかこうやっぱりいろいろ覚えることも多かったですし、やっぱりこの人数も少ない中で、うん、やっぱりこのリハビリをさせていただいてるので結構こうバタバタしてたなっていうところと、でそうですね、やっぱこう担当させていただいている中でやっぱりこういろいろね、うん、手術をされたりもしてたのでやっぱりすごい激動の3年間だったんじゃないかなと。
受け持っていただきましたね。
いやいや、とんでもないです。
お世話になりました。いや、
とんでもないです。私も途中から入らせていただいてるからですね。
いやでも本当手術前の全く体が動かなかった頃も知ってくれてるし、うん、で手術後ね、立ち上がるのさえ大変だった時も、ね、入院中も手伝ってもらったし、いや本当いろいろお世話になりました。
いやでもその中でやっぱりこう手術した中でやっぱりこうできることが増えてきて、うん、でお話をお伺いする時に、うん、あこういうのができるようになったよっていうのを聞くのがちょっと嬉しくて、
ありがとう、
担当させていただいてたからですね。もっとできることが増えるだけでも、ね、この生活の幅っていうのがやっぱり広がっていくので、うん、そこはやっぱり担当させていただいて嬉しかったなという感じるところでは、はい、ありますね。はい、
なんかね、先生のリハビリ受けてるとね、はい、なんかこう体ももちろんなんやけど、はい、その心の動きとかをねすごく大事にしてくれてるなって感じるんよね。でそれってこう心理学の勉強とかしたと？
ですね、うん、私が学校に在籍してた時にですね、その心理学の授業と臨床心理学ってまた内容がちょっと違ってくるようなものになるんですけど、うん、そういうあの心理学の勉強をさせていただいてたのと、私個人的にあの心理学の本も買って自分でこう勉強してたりもちょっとしてたんですよ。うん、なのでやっぱこうリハビリをする方はやっぱりこうそれぞれ人もそれぞれ気持ち考え方もそれぞれ違うので、やっぱりその方に対してじゃあどういう関わり方ですね、どういう話し方をするとその方がこう気持ちがこう楽にといいますか、ただこうリハビリを楽しく受けていただくのいただけるかなと思いながらちょっと、はい、させていただいたので、そこはですね、やっぱこう心理学だけじゃなくて、あとは精神科ですね、作業療法っていうのがその身体障害とかその老年期障害だけではなくて、その実はその精神科分野ですね、よく精神科の病院ってあったりすると思うんですけど、例えばあの統合失調症の方だったりとか、そのうつ病の方だったりって、その精神科の方もさんはいろんな方がいらっしゃるんですけど、そういう病院にもあの私が学生の頃ですね、あの実習に行かせていただいてたので、やっぱりそこでやっぱいろんな方ですね、いろんな対象者の方とお話をさせていただいてたのもあるから、こうやって今経験に行かせてるんじゃないかなと、はい、あの私的には思うんですけれど、は
い、その精神科に行くっていうのは、
はいはい、
理学療法士ではなく作業療法士の先生の、まあ、特徴なの？
あ、そうですね、あの理学療法士の先生の方、こちらいっぱい病院にもいらっしゃるんですけど、うん、その方々は大体病院とか、うん、あのデイケアとかそういうところにの実習に行くことが多いんですけど、うん、あの作業療法士の先生方っていうのは、うん、私よりも今そうなんですけど、身体障害なのでこの病院ですね、うん、病院とかあのデイケアとかだけではなくて、その精神科の病院だったりとか、 あとですね、発達分野も私のさせていただいてるんですよ。あ、
ここにもお子さんいっぱい来てるよね。
そうなんですよ、はい、で、あのお子さんのリハビリ、じゃあお子さんのリハビリってどういうことしてるんですかって結構言われる方が多くてですね、で、パッと見る感じ、あの遊んでるように見えるんですよ。でも遊びの中でその子に必要なものですね、例えばあの高宮さんで言うと、うん、あのこう手の感覚、触覚だったりとか、うんうん、今視覚だったりとか、うん、聴覚で、まあ、嗅覚とか味覚って五感っていうのがあるじゃないですか、うん、またそれとはまた内容がちょっと変わってですね、うん、そこにあの固有受容覚っていうところと平衡感覚っていうのが出てくるんですよ。
お子さんの場合は、
あ、お子さんだけではなくて、うん、まあ大人の方も実は関係してくるところになるんですけど、うんうん、基本的にあの子供の時に遊びの中で形成されていくものになるんですよ。あ、はい、
そこをお手伝いしてあげる。
そうですね、
両方、
はい、サポートをさせていただいているところも作業療法士の仕事の内容になりますね。
じゃあお子さんのリハビリをやってる先生は、はい、みんな作業療法士の先生なんだ。
そうですね、大体あの作業療法士の方になりますね、お子さんは。あとはあの言葉とかの部分になってくると、うん、あの言語聴覚士の先生になってきますね。
なるほどね、
はい、
じゃあお子さんも好きじゃないとっていうか、お子さん好きだと、
はい、
いいよね、作業療法士の先生、
は
い、
あの私子供が大好きなので
やっぱり
あ、バレました、
うん、そんな気はしてた。
あ、そうです、あの他の先生からもあのお子さんのリハビリに入るときは、うん、なんか
嬉しそう
なんか違うよねってよく
楽しそうだよね、
はい、よく言われてますね、なので自分が多分親になったら絶対親バカになるやろう。
ああ、なりそうやね、
はい、
うん、確かに
否定はしないですね、
はい、あ、でもなるほど、そういうさ、なんていうのかな、特徴みたいなのも作業療法士に生かされてるんだね。
そうですね、なのでやっぱり今この私が勤めさせていただいている病院っていうのは本当に幅広くいい分野に携わることができるので、うん、ものすごくこう勉強に今なっているところはあるかなと、う
ん、
はい、感じてますね。
じゃあ今度はね、逆に先生から患者である私に何か質問みたいなのありますか？
あ、そうですね、あの私1年目の時からこう担当させていただいて、約3年で手術して、うん、いろいろできることも今こう増えてきたと思うんですよね、生活していく中で、
は
い、でもまだちょっとこう生活していく中で、うん、まだ困ってることとかもあったりされるんじゃないかなという、うん、
でいっぱいありますね。
ありますよね、
うん、
でやっぱりこれ聞いてる方でももしかしたら同じ境遇の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、
うん、
だからどういうところに困ってるのかっていうお話をちょっと お伺いできればと思うんですけれど、う
ん、なんかね、
はい、
困ってることはやっぱりいっぱいあるんだけど、
うんうん、
その一番やっぱり生きていくために必要なのは食事と排泄じゃない、
うん、あ、はいはいはい、
でその中で食事はね、うん、例えば多少1時間2時間ずれようが、例えば出されたものの半分しか食べられなかろうが、
うん、
まあ、直接ねあんまり困らないけど、うん、排泄ってやっぱりあの失敗してしまうとダメージ大きいじゃない、うん、だからねやっぱりトイレ動作っていうのは今から一番に身につけたいことだなって思ってて、
うん、
でもそのためには私の場合は腕が動かない、
うん、
そしてその足が立ったり座ったりは多少できるようになったけど、うん、じゃあトイレによっては低すぎて立てないとかね、
うん、
外出するとその低すぎるトイレがあって立てなくて一人じゃ行けないとかね、
うん、
そういうところがあるから、なんかやっぱりトイレ動作っていうのは重要だなって思ってる。
あ、なるほどですね、
うんうん、で例えばそういう話って、うん、あんまり友達にできる話でもないし、
そうですね、
家族はもちろん手伝ってもらうから知ってるけど、うん、それ以外にじゃあこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないっていうアドバイスをくれるのってもうリハビリの先生しかいないんだよね、
うんうんうん、
だからリハビリの先生がその病院に来てるその状態だけじゃなくて家ではどうなのかなっていうところまで考えてくれるとすんごい助かる。
はあ、なるほどですね、
うん、だから例えば今腕で あの先生に見てもらってるけど、うん、なんか前はさそのトイレ動作のね練習とかもしたじゃない、
はいはい、
うん、だからそういうことをそのプロの目で見て、あしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃない、これができるんじゃないって言ってもらえるのは、うん、とっても心強い。
あ、
うん、で結果それができるようになっても嬉しいし、うん、できなくて工夫している段階で一人で悩まずにね、うん、誰か相談相手がいるっていうのもね、すごくね心強かったですよ。
あ、ありがとうございます。いやっぱりね、うん、こうなってやっぱり誰に相談すればいいんだろうってやっぱこう、うん、やっぱ言われる方もいらっしゃるので、うん、やっぱりそういう時はやっぱこう担当ね、うん、リハビリの先生に、うん、ちょっとこういうところで困ってるんですけれど、うん、でどういうふうにこう工夫したらいいですかっていうような、あそういうあの声かけをですね、うん、していただけると、うん、あの私たちもアドバイスっていうのをさせていただくことができるので、
うん、
やっぱりそうやって言っていただけると私たちもそれに対してお伝えすることができるからですね、うん、それの方がありがたいですね。
そうだね、はい、なんかその、はい、やっぱり家に帰ってどういう動きができるかっていうのがもう最大限の重要ポイントじゃない、
はい、
で病院に来てリハビリで例えば角度が何度とかさ、うん、何分歩けたっていうのもそれは基礎の部分であって、
うん、
でそれを生活にどう活かせるかっていう部分で、うん、そのもう一相談というか、うん、もう一工夫というか、うん、そういうのをなんか一緒にやってもらえるととっても嬉しいです、
うん、なるほどです。ありがとうございます。
他にある質問？
あ、それはですね、
うん、
私今こうやってお話しさせていただいてるじゃないですか、
うんうん、
で結構こうスムーズに話してるように見えると思う、う
ん、でも盛り上がっとるやん。
ありがとうございます。あ、盛り上がっていただいてるのであれば私ありがたいんですけど、
うん、
あの私こう見えて実は人見知り。
そうなの？
ってよく言われるんですよ、うん、あのですね、私あの学生の頃とかもそうだったんですけど、私あの実習いろんな施設に実習に行かせていただいて、やっぱりこう緊張ですね、うん、でやっぱこう対象者の方を目の前にした時にはどうやって話せばいいんやろうっていうこう不安で、多分学生さんって多いと思うんですよね、初めて行く場所で初めてこう関わらせていただく方に対してお話しする時にどういう話題を切り出したらいいんだろうって、なんかこう話題にも困るし、で会話が続かなくてその方との関係性を築くのがやっぱり難しいって言われる方が一番最初多くてですね、で私こうやって今先生でこう仕事をさせていただいているので、こうやって結構お話しさせていただく機会も多いからこうやってお話しできるんですけれど、やっぱりそういう学生さんが来た時にどういうふうにこうお話をした方がいいですよっていうようなアドバイスかなんかがあると、
そう
ちょっと難しいかもしれないんですけれど、
なんかね、私個人的に言うとコミュニケーションっていうのは言葉だけじゃないと思ってるんだよね、
はい、
だから例えばその人がふっと現れた時のそのなんていうのかな、にこやかな様子だったりとか、うん、あこの人なんか一緒にいると落ち着くなっていう雰囲気だったりとか、そういうのも含めてコミュニケーションだと思うんだよね、
はい、
だから初めての人に会うからいっぱい話をしなきゃって思うと頭の中混乱するじゃない。相手の好みもわからんし。だからあのまずはね、なんていうのかな、オーラの交換じゃないけど、私こういう雰囲気持ってますって、あなたはどういう雰囲気持ってる人なのかなっていう感じで、あの接してもいいんじゃないかなと。
なるほどですね。
言葉ってね、私も結構おしゃべりな方やけん、どんどんどんどんしゃべってしまって失敗することもあるんだけど、
うんうん、
なんか言葉って残るものって案外少なかったりするんだよね、
うんうん、
だから口数多い方が素晴らしいわけではなくって、うんうん、なんかなんていうのかな、口数が少なくてもその人の雰囲気だったり、そのあなたのことを思ってますよっていうその気持ちだったりっていうのは伝わってくるもんだと思うから、
うん、
まずはお仕事に集中したらいいと思う。
あ、なるほどですね、
うん、で、うん、この人に対して自分は何ができるんだろう、最大限にこの人のことを思うとどんな治療をすればいいんだろうっていうところに集中してることさえ分かれば、患者さんっていうのは、うん、ああこの人一生懸命してくれてるなってことで信頼は置けると思うんだよね、
うん
うん、 だからしゃべるしゃべるしゃべるとか、その時間が笑顔笑顔笑顔とかじゃなくても、うん、なんかお互いに思い合ってるこう時間であれば、
うん
うん、心地よいんじゃないかと思うんだけど、
うん、なるほどですね。
うん、
いやこれでもだから今後ですね、学生さんもこうやって実習に来る結構多かったりするので、うん、
多いよね、
こういう話を聞いてたらですね、うん、今後こう来ていただき来られた時に、うん、あ、じゃあこういうふうにこう関わっていけばいいのかなって少しでもこう参考に、ね、うん、なるんじゃないかなと思うので、ね、いいありがとうございます。
いえいえいえ。じゃあ最後に先生から視聴者の皆様に向けて伝えたいことをお願いします。
はい、伝えたいこと、そうですね、あの私こうリハビリをさせていただいて今3年半ぐらいに、
うん、
はい、作業療法士としてお仕事させていただいてるんですけれど、やっぱり感じたことはやっぱり自分がこうリハビリをさせていただく中で自分が担当した方がやっぱり少しでもこう良くなって、で元の生活に戻っていただいた時にやっぱりこうありがとうっていう言葉を言っていただけるのが私非常に嬉しくて、こうやってお仕事を3年半を今続けさせていただいてるんですけど、もしかしたらですねこれを聞いてる中でもしかしたらこう困ってることがある方もいらっしゃるんじゃないかなと、例えばこう手が動かなくなったりとか指が曲がらなくなったとか足が痛いとか何でもいいんですけれど、そういうことがありましたらまずは病院の方に来ていただいて、その先生に見ていただいて、でリハビリが出ましたらリハビリのスタッフの方がこうその身体的ですね、体やっぱこう怪我している部分だったりとか痛みがある部分だったりの方もサポートさせていただくのと同時に、やっぱりその方を思ってリハビリしていただいている方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。で私も頑張ってそういう なるようにはさせていただくんですけど、やっぱりそういう的な部分も私たちサポートさせていただける部分があるのではないのかなと思うので、そう、あのそういう困る方がいらっしゃったらぜひ病院の方にご相談をしていただければなと、はい、思っておりますので。
そうですね、なんかそのリハビリの先生に毎週会えるっていうことだけでもなんかしっかり、じゃあ来週も来れるように元気にしとかなきゃとかね、なんか心理的な面でもね、
うん、
力がもらってるような気がするので、
ありがとうございます。
はなんていうのかな、もう敷居を高くなくね、みんながねもうちょっと病院に来てね、リハビリの先生に相談できるっていう風になればいいよね。
そうそう、結構リハビリってきついとか痛いからしたくないって言われる方が結構いらっしゃるんですけど、そんなことはないです。やっぱりリハビリはその方の痛みをね、もちろん確認させていただきながらこちらもさせていただいているので、そこまでこう気にされなくてもいいんじゃないかなと、それよりも治ってできることが増える方が私たちも嬉しいですし、やっぱ来ていただくその方も嬉しいんじゃないかなと思うので、ぜひそういう困った時は病院に来ていただいたらなと思うので、
はい、はい、ありがとうございます。
ちょっと長くなりましたけどすいません。
いえいえ、よ
く
よ
く見てると約18分ぐらい、すいません長いですけど、
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はいはい、すいません今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、患者の本音でした。